ピアクズのサミダレオフトピック。クラフトビールの鬼です。こんばんは。ビアクズ AKA アレイサミダレオフトピック始めていきたいと思います。すっかり間が空いてしまいまして、本日は4月の12日となっております。まあもうこんなもんでしょうということで、仕事終わり、お風呂入ってご飯前に収録をしております。はい、ということで、まあビール飲んだりお話したりしていきたいもんですね。早速ビール飲もう。今日飲むのはこれ、バーン、黄色いラベルのやつ。秘密ビールのユーフォリアだね。最初に出たやつですね。ちょっと賞味期限はまだ5月までなんで全然いい感じですけど、ちょっと飲むタイミングを伺ってて、なんか飲まなそうな感じもしてきたしっていうことで、ちょっと今日は飲んでみたいと思います。ファーマーハウスエールウィズホームグロウボタニカルズです。どういうことかと言いますと、ファームハウスエールというのは、まあ、ばっくり言うとセゾンですね。で、ウィズホームグロウンボタニカルズで、ホーム、何が入ってるかというと、金木犀、ボタニカルだね。まあ、ハーブ系みたいなもんですよね。だから、青八作、そして、ラブが入ってます。ありがとうございます。で、あと、ホップと、大麦麦芽、小麦麦芽、麦芽化してる方法ですね。じゃあ、ちょっと開けてみたいと思います。飲んでいきましょう。爽やか系かな？金木犀だって。うん。酵母っぽい、エステルの匂いがするかな。ほのかに柑橘の匂いも、いるかなって。っていう感触だとそんな感じですね。じゃあグラスに注いでいきたいと思います。ちょっとコロッとしたグラスです。ドラドラ。うん、グラスからの香りも、僕としてはやっぱり一番最初に香ってるのはエステルっぽい匂いですね。というわけで飲んでいきたいと思います。乾杯。うん、金木犀、金木犀って感じの金木犀ではないな。なんか一番最後にほわっと香る蜜のような花のような甘い香りが金木犀、あの道端の強烈な金木犀のじゃないですね。今何がしたかったのかよくわかんないですね。はい、キノコ帝国。はい。うん。まあセゾンっぽいエールも手作りでもないと思うけど、まあなんか素朴な味でうまいよ。エステルの酵母っぽい感じと、やっぱ最後に金木犀がいるかなって感じで、柑橘っぽさはホップとこの青発作なんでしょうか。 ね、若干まろっとし、まあ、まろっとしてるというか、まあ、小麦がいらっしゃる感の柔らかな口当たりのような、口当たりというかなんかいますね。うん。まあ、麦の味も感じられて、ボディも重すぎず、でも軽すぎないですね。しっかり、飲んでる感じは、ビールを飲んでるっていう感じはありますね。うん。美味しいかと思います。さてさて。今日、ね、今日何でしょう。もうここ最近あったことといえば、4月年度変わっちゃいましたね。年度が変わって、しまいましたが、まあ、仕事も、筋トレも、そこそこを続けてますね。はい。最近またちょっと中だるみじゃないですけど、なんかちょっと緊張感が抜けてしまって、なんかいろいろまた活動を、滞ってるわけじゃないですけど、なんでしょう。まあ、サボってます。サボってますかね。サボってるというか、まあ、ちょっと充電です。充電と言わせていただきたいですね。はい。そうだなぁ。そんなもんかなぁ。変わり映えはしてませんよ。仕事と筋トレと、あとは、なんだ、スプラトゥーンか。でもそろそろゼルダも出ますからね。ちょっとゼルダをお迎えする準備もしないとというところでしょうか。はい。あとはまあ相変わらず、まあビール飲んでる。でもなんか、最近、あれですね、クラフトをガブガブちょっと飲むっていう感じではないというか、まあ、お財布事情みたいなところもあるよね。ああということで、なんでしょう。金麦を比較的飲んだり、普通のビールを飲んだりすることもあります。はい。ですね。なんで、飲みに行ったりはたまにしてるかな。この間ホップマンとね、一房一本も一応行きましたね。なんかホップマンの僕が愛してやまない常連さんがいるんですけど、なんかその人が寝ちゃって一回一房一本で寝ちゃって、なんか気まずくなってるっていうから、なんか気まずいんだったら一緒に行きましょうよっつって付き合って行ってっていうところで、はしごしましたね。はしごっていうか、まあもう文字通りはしごだよね。上から下だから。まあ、はしごというか、上で飲む分を下に持ってったみたいなもんだよね。だから、まあ、ほぼ、まあ、ビルディングは変わってないわけだから、まあ、2階席から1階席に移動したと言ってもね、過言ではないんじゃないかなと思います。これでね、そうですね、飲んで、あとは、そんなもんか。そんなもんですね。で飲んで、あとなんだろうな、なんかあったっけな。ここ最近はでもそんな近況としては、まあそんなもんかな。そうだね、うん、でまあそんなこんなで今日も今日とてなんかおしゃべりしようと思ってるんですけど、今日ねはね、まあよくこの世には流行り廃りなんていうものがねあるなんてよく言いますけれどもね、まあこれ神仏のね世界も同じでして、神仏の世界にも流行り廃りっていうのがあるんですね。でも神様って一口に言いましても、 まあ、いろいろな神様がいるわけですよ。で、中にはね、人にちょっとこう忌み嫌われてるような神様っていうのも、まあ、いるわけですよ。まあ、例えば、貧乏神、疫病神、放送神、呪術廻戦なんかにも出てきたの、放送神。あとは死神ですね。ということで、まあこの有名な枕から始まる話といえば、まあ死神なんですけど、死神の話をしたいなと思っております。死神っていうのはなんじゃい、まあ落語です。落語です。知らない方のために言うと落語です。まあ有名な話ですよね、死神。これ何が、まあ面白いかって、これ、ストーリー自体もしっかりしてて、まあ、がっちりやると多分40分ぐらいかける、演者の方、話し家の方もいらっしゃるし、早いともうちょっとコンパクトにまとまるのかな。でね、面白いのが、この、落ち下げの部分が、演者さんによって全くこう、いろいろ個性が出て、まあ、面白いんですよ。いろいろなオチがあるっていう、珍しい感じですよね。落語ってなんかやっぱ、ある程度オチは決まってて、その途中のストーリーは割とこう、改変されるんですよ。演者さんによって、こう、改変したりとか、あとは、その時入ってるお客さんの様子とかを見て、ちょっと変えてくれたりとか、言い回しを変えてくれたりとか、そういうことがあるんですけど、死神自体はオチもその人とか、継承元、師匠の話とか、そういうところで、様々なんですよね。で、まあ、ばっくり知らない人もいるもんね。ちょっと飲みながら喋るか。まあ、いつも飲みながら喋ってんじゃんって話だけどさ。あのね、ばっくりとしたストーリーとしては、まあ、何やってもね、ダメな男が主人公なんですよ。でね、はじめはね、そのね、あんまりにも、もう金がない、貧乏、すぐ使っちゃうから、借金だらけ。で、払うお金がないから、借金の、もう頭下げていろんなとこから金借りてきなさいよって奥さんに言われて、金借りに行くんだけど、結局借りれないで来たっていうところから始まるの。で、奥さんに、なんだそんな金も借りれないでって言って、あんたもう何の役に立つんだいって言って、金借りに行って借りれないからって、のこのこ帰ってきて、って、あんたなんか豆腐の角に頭ぶつけて死んじまいなさいよって言われてね。いや、そんなことはできないよ。そんなの死ねないよって言うんだけど。あんたみたいなバカだったら豆腐の角に頭ぶつけても死ねるわよって言ってね。で、結局男はね、もう、じゃあ、って、出てって、ブラブラブラブラね、こう歩いてるわけですよ。そうするとね、もう何やっても俺の人生はうまくいかねえなぁと、急に思い出すの。で、なんかもう死んじまおうかなっていう風になって自殺を考える。で、自殺しようかなっていうところで死神に会うんだよ。まあ、汚らしいこう着物を着たおじいちゃんみたいな、描かれ方なんだよ。鎌持った西洋風の死神じゃなくてそういう死神。杖持ったボロボロの着物を着たおじいちゃんみたいなやつに会うの。で、俺は死神なんだよ。おじいちゃんが言うわけ。ねえ、なんだお前に会ったから俺急に死にたい気持ちになっちまったんだなっつって、今までもうこんなこと思ったこともないのにっていう。まあその男はそういうダメな人間だけど死にたいとは思ってなかったみたいで、これもね、いろんな人が演じるときにね、ちょっとそういうエピソードを言ったりするんだよ。もう死んじまおうかなっつって、川に身を投げて死んじまおうかななんて言うんだけど、いやでもダメだって、ガキの頃川で 溺れていっぱい水飲んじまった時にすげえ苦しかったから、あんな苦しい思いするぐらいだったら生きてる方がマシだみたいなことを言ってね、ほんとダメな理屈でもうだらしなく死にもしないっていうような、そういうエピソードもあって、まあで結局、まあ死神が似合って、なんだお前のせいじゃないか、お前のせいで俺は死にたくなっちまった、でまあ待て、死神もね、まあまあまあまあ待て、まあお前の寿命っていうのが人間にはあって、お前の寿命はまだまだ長く生きられる寿命だから、結局ここで首吊ろうとしても枝が折れたりして首も吊れないよって。だったら、そこまで思ってるんだったら、お前いいこと教えてやるから、医者をやれって死神が言う。いや、って言ってもね、医者なんてね、まあ昔、今はなんかね、難しいけどさ、昔なんかもう医者なんかになるなんていうのは大変なことでさ。いや、俺は脈なんかも取れねえのに、そんな医者なんて無理だよ。いや、できるよ。俺がコツを教えてやる。脈なんか取る必要はねえんだ。死神が言うわけ。で、死神が言うには、長く病気をしてる人の足元か枕元に必ず死神がついてる。死神がついてもう、手ぐすで引いてこう待ってるって。で、もしも頭の方に死神がついてる場合は、もうそれはその人の寿命だから、もう何をやってももう治りはしないと。もうそのまま死んじゃう。ただ、足元に死神がいるときは、まずその人助かるかもしれないから、呪文を唱えて死神さえ追っ払えば、病気が治るよ。たちまちに病気が治るよ。じゃあどうやんの？呪文を唱えるんだっつって。その呪文を教えてやるし、特別にお前はには死神を見えるようにしといてやったからって。まあすでにもう死神と話してるからね。死神が見えるようにしといてやったから。だからもう、この呪文を言って、足元に死神がいるんだったら、もう呪文を言って、死神を追っ払えばもう病気治るから。もうそれで名医だって。それでどんどんどんどん患者が来て、もうお前金持ちになれるぞって。なんだその呪文はって言った。アジャラカモクレンテケレッツのパワー。っていう風にやると、死神は必ず死神のこう国に帰らなきゃいけない。急いで帰らなきゃいけなくなるから、もう立ちどころに消えて、死神が離れた病人っていうのはもう立ちどころに元気になる。そっか、つって。で、結局、言われた通り、医者を始めるって言って、で、まあ、最初の金持ちの 患者が来るわけ。で、行ってみると、足元にやっぱり死神がいて、あ、これは閉めたって言って、ちょっとじゃあやってみるかっていうので、アジャラカーモクレンテケレッツのパー。ってやると、死神がパッと消えて、そこからもその病院に立ちどころに元気になって、もうちょっと飯食いたいな、なんて言ってね。すごい元気になるわけ。で、もう、報酬もがっぽりもらって、いやー、これはすごいっつって。で、もう死神が足元にいるときはもう、アジャラカモクレンテケレッツのパワー。で、治っちゃうから、もうどんどん名医だ、名医だって言うと、すごい名声を得るわけ。まあ、頭にいるときはもう、しっかり。まあ、もうこの人は寿命だからもうダメだよ。足元にいるときはさっきみたいに呪文を唱えてどんどん患者を治してる。で、もう、まあ、ただ、すごいお金を持ってもこの人もともとね、だらしない男の人だから、結局金を持って愛人を取って、作って、で、奥さんなんかとか子供もいるんだけど別れてちゃって。で、結局、豪遊してたらまた金がなくなっちゃうんだよ。で、金がなくなるともうみんな離れてって、愛人も離れて、みんな離れて、また一人ぼっちになって。で、金もない。ああ、どうしようどうしようなんつって。で、まあでも患者が来ればいいかなんて言ってね、患者が来るんだけど、まあもうここからはもうほんとついてなくて、みんな頭の方にね、死神がついてるわけ。ああ、これはもうダメだって。死神との約束を守って。ああ、これはダメだよって。この人は治らない、寿命だっつって。で、そういうことがずっと続くわけ。で、ある日、もうとんでもない金持ちの家がね、 なんとか先生の、名医の先生の噂を聞きつけて、どうしてもうちの大旦那を治してほしい。1ヶ月でも2ヶ月でもいい。本当に少しでも寿命を伸ばしてもらえるんだったら、もう、千両とか五千両とかいろいろこれ話しての人いいんだから、要はもう何億円あげるみたいな話よ、現代で言うと。何億円あげるから寿命を伸ばしてください。いや、でも言ってもその大旦那も結局のところ頭の方に死神がいるから、いや、これはもう無理だよと。いや、これは無理だ、無理だ、無理だ。なんとかお願いします、なんとかお願いします。まあ、いろいろ話してみると、ここでお金が釣り上がってったりする。いや、それでも無理です、無理です。いや、もう頭の方に死神がいる。まあ、言わないけどね、それは。いや、でもそれはもう寿命なんで、もうこればっかりどうしようもないって。いや、でもどうにかどうにか。まあでも大金よ。大金に目がくらむわけよ。だもともとだらしない男だからね、この人は。で、まあなんとかないかないかないか、いろいろ考えるわけ。まあそりゃそうだよね。金も、ね、まあもともと金持ってなかったけどさ、金持ちになって、豪遊して、で、また金なくなって。で、もうまたもう貧乏、金ない。ああ、困った困った。尻に火がついてるような、また状況よ。いや、喉から手が出るほどその大金は欲しい。どうにか、しかもこう言ってる。どうにかできないかって、いろいろ考えて。いろいろ考えて考えて考えて、あ、閉めたと。今、頭の方にいる、死神が。で、これを、腕っぷしの強い男4人ぐらいをこう、布団の隅に、こう、陣取らせて、くるっと一瞬こう回して、頭、と足をこう入れ替えれば、足の方に死神がいることになるから、その瞬間に、アジャカラッカ木蓮テケレッツのパーってやれば消えるんじゃないかと思って、そういう提案をするわけ。で、結局、もう死神もずっとついてんだけど、ずっとそこで、布団ひっくり返す用意をして、待って。そうすると、夜も更けて、夜も明けた頃には、さすがに死神もちょっと眠くなって、うとうとうとうとして。その時に、この男はもうここぞとばかりに、目くばせして合図して、パッ!その患者の頭と足の位置を、くるっと布団をね、くるっと回して入れ替えて。で、入れ替えた瞬間にもアジャラカモクレンテケレッツのパーってやると、死神も起き抜けにびっくりして、ふわっと消えちゃうわけ。で、いや、閉めたもんだ、閉めたもんだって言って、また大金をもらって、豪遊してる、してたところに、最初に出会った死神が出てくるんだよ。まあ、これはね、演じる人によってまたちょっとこれが、いや、さっき実は俺が頭のところにいたのに、お前、よくもこんなことしてくれたな、みたいなこと言う時もあるし、いや、お前、大変なことしでかしたぞ、っていうふうに言いに来ると思います。で、それはもう本当にやっちゃいけないことで、ちょっと来い。で、死神に連れられて、洞窟に行くと、その洞窟にはいっぱい小当たり一面にろうそくがふわっとあるわけ。短いの、長いの、ボーボー燃えてるやつ、消えそうなやつ、いっぱいあるわけ。で、死神が言うには、いや、これは全部人間の寿命だよって。だ、そうかって。じゃあこんなすごいこれ燃えてるのは誰だって。それはお前のせがれだって。ああ、あいつかって。ちょっと隣の半分ぐらいでボーボー燃えてるのはなんだって。それは別れたお前の女房だっつって。ああ、なんだ。あいつやっぱり結局なんだかんだ言って長生きするんだな、なんつって。で、その中で、今にもこう消えそうなろうそくを見つけるわけ。もうろうが溜まっちゃって、今にも消えそうって。うわぁ、これ消えそうなろうそく。これなんだっつったら、それはお前の寿命だよって。え?これね、初めて死神に会った時に、まあ話によって言われてたりするんだけど、こいつ、だから、その、寿命がまだあるから、首吊っても死なないよって言われて。お前あの時いたじゃないか、俺は寿命がすげえいっぱいあるから、まだまだ長いから、もう死にやしないよっつって。あれ嘘だったのかって言った。いや、おめえが今しでかしてしまったんだろうって。あの金持ちの旦那の本来の寿命がこのろうそくだったんだ。本当はお前はこの隣にいる、長くてボーボー燃えてる。これお前が金欲しさに目がくらんで、くるっと入れ替えちまったんだよ。で、そんなことは知らなかった。どうにか助けてくれって死神に泣きつくわけ、主人公が。で、結局この死神が、わかったわかったと。 じゃあ、ここにある、この別のろうそくにお前のこの寿命のろうそくをうまく移し替えられたら、特別にお前、その、寿命はやるよ。っていうふうに言われて、で、こっから先が、その、主人公が、その、もら、死神にもらった長いろうそくに火をうまくこう移し替えて、さあどうなるっていう話なわけ。で、まあ大体、まあその移し替えに失敗して死んじゃうっていうパターンが多いんだけれども、いろんなこのバージョンがこっからもあって、この火を移し替えると、まあ、ここ以外のその前半の部分にもちょっと面白い話を挟んだりとか、ちょっとストーリーが違かったりするっていうのは、あの話し方によって違うんだけれども、このろうそくを移し替えるところ、例えば掛け合いをもうすごい死神とこのダメな主人公の掛け合いで面白くしてするっていうような描き方をする人もいれば、あんまり死神との掛け合いっていうのはしないとか、死神もちょっとどっか憎めないやつみたいなやつもいれば、すごい意地悪なやつだったりっていう演じ方をしたりとか、このっていうのがいっぱいあると。でね、ちょっとね、皆さんにご紹介しますと、ただ僕が本当に一番、死神に関しては一番好きだなと思ってるのは、多分落語をちょっと知ってる人だったら、ベタじゃんって、ビアクズ超ベタじゃんって言われちゃうかもしれないんですけど、三遊亭圓生さんですね。この方の、これは死ぬオチなの。この人が死神に言われて、うまく移し替えられないで死んじゃうんだけど、もうと、基本的にはね、途中から主人公側じゃなくて、もうずっと意地悪な死神がずっと、死んじまうぞ、死んじまうぞ、みたいに言う。こっちが一番好き。でね、あとは、有名なところ、有名なところって言ってもわかんないかもしれないね。柳家小三治さんとかも名人だよね。柳家小三治さんは、移し替えて、やったやったやったやった移し替えられたよどうよくやった移し替えられたな。って言ってたら、結局主人公が、うっしゅっで、くしゃみをして消えちゃうっていうオチなの。で、例えばあと有名なところだと、六代目円楽さんですね。三遊亭、六代目三遊亭円楽さんとか、亡くなっちゃったけど、この方なんかは、もう成功するパターンなの。あちあちあちあいえ、なんつって。で、うまくこう入れ替えられて。うわ、繋がったよ。で、よく繋がったっつって。まあじゃあそれでいいよ、みたいな感じになるんだけど、やったー、これで、枕高くして寝られるよって言うと、ああ、枕高くして寝なっつって、次の日その枕元に俺が立ってるよっていう。結局こう成功しても、実は寿命は長くならないよっていうオチなんですよね。とか、あとは、立川志らくさん。最近よくテレビで志らくさんのやつで俺が見たことあるのは、これも成功パターンで、あ、成功したっつって、やったーって言って、おー、よかったよかったっつって、もうこっからお前、そしたら寿命が伸びて第二の人生、今日がお前の誕生日だっつって、めでてえからそれ、吹き消しなっつって、思わずね、ハッピーバースデーで振って吹き消して自分で死んじゃうっていう。あとは、同じく立川で行くと、しのすけさんか。これもテレビにたまに出ますよね。これも成功するっつって、成功するとちょっとコミカルな死神で、ええー、って成功しちまったのかっつって、こんなこと今まで一回もなかったのにみたいになるわけ。 で、俺は成功しちゃったんだよ、つって。もう、俺は、こっちしたらこのろうそく持って外に出てやる、つって。待って、置いてけ、とかいろいろ言うんだけど、もうしっかりしてて、主人公が。いや、そんな置いてったらお前消しちまうんだろうな、つって。もう、そのまま、持って出る、つって。そんなことされてたら俺困っちまうよって死神が言うんだけど。まあ、出る、つって。で、出て、結局、外明るい。わかった、もうお前の勝ちだよ、つって。もう、持ってけっつって。でも、どうだよ、こんな外明るいのにろうそくついてたらもったいねえだろって言って。だから、そうだな、確かにって言って、ふって消しちゃうって死ぬっていうパターンなんですよね。これも成功するけど、うっかり死んじゃうパターンですね。あと、なんだろうな。五代目円楽さんとか、あれ？五代目円楽さんどういうオチだったっけな。五代目楽さん、ごめん、忘れちゃった。五代目楽さんもちょっと違うんだよな。いや、まあ、これね、みんな違うんだよね、結構。五代目楽なんだったっけな、五代目楽。五代目楽。ごめん、忘れちゃった。ごめん。で、なんだっけ。五代目円楽、五代目円楽の話はもう途中で止まっちゃったんだ。五代目円楽、ちょっと思い出した。あと、ああ、そうだ。あと他、ため息。ああ、よかった。着いた。っていうので、消えちゃうとか。っていうのも、ある。かな。でね、本当に死神の、本当にね、まあもちろん面白くて、途中もすごい面白いんだけど、僕はやっぱりこの火を移し替えるシーンが長いと、ドキドキ、ワクワク引き込まれて面白いし、やっぱり特にこの炎翔さんのは、マジで本当に面白くて、ここの死神の性格は、すごい性格が、悪い。でね、この寿命のことを言うと、すごい主人公が、もうビビりまくるところとかがすげえ上手くて。いやー、そんなこと知らなかったんだよ。死神さん。死神さんお願いだよ。一回助けてくれたんだからさ。頼むよ。頼むよ。もう一回助けてくれよ。みたいな感じだ。で、死神も、よし、わかった。ここに燃えさしがある。この燃えさしにうまくそのお前の短くなったろうそくをつなげることができれば助けてやる。そんな、わかった、やってみるよ。これでもこんな短くなっちまってもう、持てねえよ。ほら。早くしないと、消えるぞ。消えると、死ぬぞ。いや、もうそんなこと言わないでくれよ。いや、もう、うまくできねえんだよ。震えちまって。いや、震えると、消えるぞ。ほら。ほらほらほらほら。急げ急げ。ほら、消えるぞ。ほら、ていうね、途中からね、主人公側のセリフが入らなくなって、最後、死神が消えたぞって言った後に、これはね、映像も見ていただきたいんですけどね、鬼気迫る顔で絶命して、倒れ込んで、ババンってなってね、終わるんですよ。で、まあ、だいたい、どんちょう落ちるときはこれでどんちょう落ちたりとか、まあ、起き上がって、起きをつけて、みたいになるときがあるんですけど、いや、これね、本当にね、この炎翔さんの、この、 ここの部分だけでもいいから皆さんに本当にね、すごい見ていただきたいですね。まあ、もちろんで、それを見た後には、いろんな人のそのいろんな下げのパターンを見て、面白いなって思ってもらいたいんだけど、本当に、恐ろしい。途中から、割とね、炎翔さんのもね、最初のうちはね、ポップではないけど、ちょっとこう、おとなしい老人みたいな感じで落ち着いててさ。で、最初からこう、ちょっと主人公おどおどしてて、こう、陰と陽じゃないけど、なんかこう、そういう感じなの。対比があるというか、そういうギャップがあるんだけど。でも、なんかどことなく、こう、助けてくれたらいいやつなのかなって思うんだけど、あの、最後の、笑いながらね、ほらほら消えるぞっていうところがね、すごいのよ。途中から、最初のうちはもう渋くて貫禄がある死神で、もうその日が消えたらお前は死ぬぞ。それがお前の寿命だ。いう感じなの。最初はもう渋くて重い。ほら震えてると消えちまうぞ。なんてそういう感じなんだけど、途中からもうニヤニヤしながら、ふれふれ、急げ、みたいな感じなの。それを、ほんとベタなんですよ。ベタ中のベタみたいな感じあるんですよ。もう落語が知らない方に言うと、ほんとになんか、好きな漫画何ですかって言ってワンピースって答えてるぐらいのなんか、ベタさがある答えなんだけど、ほんとにすごい面白いんで、ぜひぜひちょっとそこね、見ていただきたい。と思ってます。死神なんかは、まあね、そう。あの、米津玄師さんのね、あの、死神っていう歌も、もろこの、落語の死神の歌で、すごい、こっちも面白いですよね。こっちも面白いな。こっちの歌詞解説でもしようか。来週になるかわかんないけど、次回。ちょっとやってみようかな。今度、次回にやってみようかなと思いますけどね。まあ、そういう感じでね、死神はその、いろんなパターン、下げ、落ちのパターンがいろいろあって、本当に十人十色な感じの、こう、珍しい、有名な落語だけど、そういうちょっと珍しいタイプの落語でも あるし、うん、なんかその、鬼気迫るやりとりっていう、の、最初から、そのクライマックスにかけてのっていうところとか、まあ本当に生き残ってちゃんちゃんっていうのもあったりとか、なんかお正月とかにやるときは縁起悪いから生き残ってちゃんちゃんみたいになったりとか、俺は知らないけど、あの死神がちょっと目を離した隙に、なんかこう洞窟中のろうそくをこう足してあげて、もうみんなの寿命を伸ばすみたいな、そういうヒーローエンドみたいな、そういうのもあって、で面白いですよね。まあ、なので、ちょっとまあ、機会があれば、その、この、せめてこの死神、特に、あの、三遊亭圓生さんの死神を、一回見ていただければと。YouTube とかにも結構上がってて、38分、40、やっぱりでも40分、分ぐらいかかってるかもしれないけどね。まあでも、話、ストーリー性もしっかりしてるし、まあもちろん昔話みたいな感じだけど、まあ、ストーリー自体はその、よくあるじゃん。そういう、なんだろう、欲張りが懲らしめられるみたいな。最初はいいんだけど、欲張りすぎて最終的に身を滅ぼすみたいな話だし、まあストーリーもしっかり面白いなっていう感じはあると思うので、まあぜひぜひ、ちょっと皆さん興味があったら見ていただきたいなと思いますけれども。さてさて、何分ぐらい喋ったかな。ね。だからや、まあ来週次回は、じゃあ歌の方の死神の話でもやりましょうかっていうところでね。まあ、今週は、これにて終わりにしたいと思います。どのぐらい話したんだろう。よくちょっとわかんないけど、あんま長く話してないかもしれないね。 はい。ということで、まあ、また気が向いた時にやったりするので、気が向いた時にやったらので申し訳ないんですけど、まあまた聞いていただければと思います。ということで、今週はこれまで。それでは皆さんさようなら。